マルカの今夜も一人バックドロップ収録。
マルカのラン無事終了しました。たくさんのご来店ありがとうございました。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
どうもマスタッシュ加藤です。
マスタッシュになっちゃったね。この間初めて写真を見ましたけど、
ね、あ、そう、はい、昨日ちょっとね、はい、行ってきてね。
あ、そうですね。
あのキリンビールの鈴木さんがね、こっちに出張で来るってことで、
はい、
手間暇からおごじょ行って、
はい、
そう、マスタッシュ行って、
なるほど、
それで大盛り上がり。
なるほど。
またすごい。女性はね、鈴木さん、
鈴木さん女性の方ですよね。
爆弾ぶち込んでくんだわ。
そうなんですか。
ボンボンぶち込んでくんだわ。まあちょっと言えないのさ。
いやいやいや、
ちょっと言えないのさ、これ。
放送には載せられないぞ。
寝る
寝る。
あ、寝たんですか。
寝る。
あ、
気がついたら俺の肩に何かやって、しかもその前に支店長もいいんだよ。キリンの支店長もいるのに。ね
え、
その前に
恐ろしい女だ、
中田くんにガンガン、はい、ガンガン行っちゃってさ。
なるほど、キリングループでいた
キリングループ、まあ、正吾とね、うん、後から呼んだのさ。
あ、なるほど、
鈴木さんも、
はい、
いや
ー、なのに寝る
寝る。
まあ変わらずで良かったっていうことにしておきましょうか。
またその先輩も、女性の先輩もなかなかなもんで、夜の2時過ぎぐらいになんだけど、鈴木さん寝てるのにちょっと具合悪くて、ちょっと飲みすぎてね、
おいおい、
うん、ひろこラーメン食べに行くぞって言われて、
体育会系ですね。体育会系ですね。
タクシーでどっか行っちゃったわ。何人かで。
すげえ。
すげえなと思って。恐るべしキリンビール。
無を言わさず連れて行かれた。
ていうか、まあ、このね、実は支店長も毎週聞いててくれてるみたいな。
あ、そうですね。はい。
タフだわ。ね、本当にね。ということで。
あ、マルカのランも。ね。無事終了ということで。
終わっちゃいましたね。皆さんね。
うん。
いただけたでしょうかね。
ね、いや、喜んでくれたんだね。本当ね。
本当にたくさん来ていただいたようでね。
次に繋がればいいけどね。これだけじゃなくてね。
はい。そうですね。
じゃないとね。昨日数字見て赤字にはびっくりしたけどね。
ね、開催期間中はそうなりますね。
まあね、仕方ないよね。よかった、1ヶ月やんなくて。瀬口止められて、これは多分2、3ヶ月大引きそうな赤字になるわ、あれね。危ないよ。
社長多分自分で言い出しといて、なんで誰も止めてくれなかったんだよって逆ギレするやつですよね。
それさ、
乾杯しますか。
乾杯しないかい。ちょっと今日は優しく梅割り、梅のお湯割りで、
はい、
いいですね。
あ、ちょっと寒くなってきましたし、うん、はい、ちょうどよく。
あ、美味しいわ、うん、ゆかちゃんありがとうね。ていうか今日は
ランチ、
くみちゃんもね、
は
い、なんか札幌駅のとこで、
はい、
梅トマト、トマト梅か、
トマト梅、はい、梅屋さんに
見たらなんか社長の顔思い出したって、ね、買ってきてくれて、
はい、
清吉もよしゃいいのに、
ね、いやいや、待って、
いくらしたんですか、いくらしたんですか、
違うの聞いて、まず食べたらすごい美味しくて、
はい、
で、なんかすごいちょっとしか入ってないじゃないですか、なんかすごい高級感があったから、はい、いや、これいくらすんのって単純に聞いてしまったんだけど、あげた人ともらった人がいる目の前でする会話じゃなかったなっていう。
みんな一瞬笑いましたからね。
大変失礼いたしました。
やっぱりね、昔の瀬口ならそういうことは言わなかったんだけど、やはりやっぱりね。
まあね、周りの人がね、
まあ、
いろんな業者の担当者が年下になっていくぐらい年を取りましたからね。はいはい
はい、
はい、
はい、あまりこれ以上突っ込むとスーさんがまたな、
ね、僕に組むんで、はい、はい、陣に行きましょう。古市高俊、
知ってる、古市高俊って、
はい、わかります、はい、
ぼーっとしてるやつでしょ、
はい、
なんか
経済学者、
毒舌っていうのかな、なんかね、
は
い、
根性ひまがってるやつな、天の弱、
そうです、そうです。
取材に、遅刻も謝罪なしと、遅刻はみんなのせいだから理論に、スタジオあぜんということで。
遅刻してみんなの のせいって言われてもな、
ええ、どういうこと、ね、いやいや何様
ちょっと待ってってだから、はい、待ってっつってるでしょ
待ちます
しゅうさんどうぞお願いします。
21日放送のトークイーンズという番組ですね、うんうん、の、事前取材に20分遅刻したと、平然と登場し遅刻についてみんなのせいだからと謝罪せず、共演者らは唖然としたと、謝っても状況は変わらないからと話していたという話ですね。
すごい開き直るだね。
そうですね、
なんだとして
周りはなんか、うん、共演者の方イライラしたみたいなんですけど、うん、普通にこんにちはと平然と入ってきたで周りから、まあ、遅刻してるのに謝る意味がわからないって言ってたけど 今でもですかみたいな。
それは今でもですか、は
い、って言われたみたいですけど、うん、みんなのせいだからって答えたみたいですね、うん、はい。で、いい話、遅刻って車の状況事故だったりスタッフさんだったりみんなのせいだから別に僕だけのせいじゃないと続けたと。
嫌いだなこういうやつ。
まあ、スタジオはこれで唖然として、うん、まあ、共演者の人が第一声がこんにちはってありえない、うん、古市はもう一度遅刻はみんなのせいときっぱり言って、そして謝っても状況は変わらない、謝って20分戻るならいいけどと涼しい顔と。でも他の方は、うん、また、自分の遅刻をすることがあるためまず謝る、そして相手が遅刻しても怒らないと言い、相手が遅刻するのは嫌だって言ってる古市氏に対してですね、社会学で習ってこなかったのかなとチクリ。もう一人の方は、小さい頃に、自分がされて嫌なことを人にしちゃダメだよって言われなかったというと古市氏は確かにねそれは人間の基本ですよねというも全く響いてない様子だったという形ですね。
本当立ち悪いねこういうのね。
すごいですね。
イライラするだけだな。
ね。
この話。
もう瀬口さんいたら大変なことになってますねこれ。
いやだから。
いやなんで具体名出すの。お前お前お前
お前って。
口悪いぞ。
おはげ。おはげ。
お前は鈴木ひろこか。
おはげさん。
おはげみたいに言うなって。
さすがに言わないですよ。そこまで。
え？
あ、何でもないです。はいはいはい。
まあ、だけどね、何なのこれってね。
まあ遅刻して
まずはやっぱりすいませんって謝るべきだよね。
みんなには迷惑かけてますからね。
なんで人のせいにするんだろうね。ね、うん、遅刻って車の状況事故だったりスタッフさん、いやだからそれも全部ひっくるめてさ、でも遅刻は遅刻だからまず事実は事実としてね、うん、それが渋滞だとしても、
うん、いやそうです、待たせたものは待たせた、
うん、いやすいませんと、
あなた待ちだからっていう、う
ん、そうそうそう、うん、いやそれでやーってもうそれで渋滞だったんでごめんなさいって言い訳ですけどって言えばまたあれだけど、うん、それをなんかもう自分が悪くないと、うん、居直って、うん、これはもうナックルパンチだね。
まずはその後
気持ちよく、うん、殴ってね、例えば20分戻るんですかってなったら、おう20分戻るぐらいもう殴ってやるっていう、もうお前の俺とお前の記憶から消してやるっていう、もうこの20分間をっていう、
確かに20分消しとくかもしれない。
ああもうほらなくなったって、戻ったばやっていう。ね、
もう相手喋れない
で、いやでいいのよそれで、もう二度とこういう口をね聞かないように、聞かせないようにするよ。もうそのぐらいじゃないとやっぱりさ、人間言っても分かんなかったらやっぱりね体で覚えさせなきゃ分かんないからね。またこういうこと言うとね、またね、みんな社長はいつもそうなんだななんてね、うん、やばいな。
そんなことないですよ。
うん。うん。まあそういうことで遅刻はダメですよっていう話ね。
はい、
はい、
次いきますね。はい、はい、もう一つですね、お前と呼びつけ、同居中の10代女性が怒ると頭を点点点。女性が通報、その場で逮捕の20歳。女性が通報、その場で逮捕の20歳。
頭を蹴ったんでしょ。
頭を蹴ったみたいですね。
要は、
はい、
旭川で
、
はい、同居してる女性の頭を蹴ったんでしょ、
はい、
20歳の男が、
はい、
ね、
それが原因が、女の人が男性にお前と、あ、男性が、女性をお前って言うと呼んだみたいですね。、
はい、21日午前6時半だよ、
はい、
何やってたのよこんな朝っぱらから。
朝の支度してたんじゃないですか。
支度してたのか帰ってきたのかね、
はい、うん、その辺はちょっと、
いや、どうなの。うん、まあ、確かにスーさんにお前なんて言われたらもう瀬口激おこでしょ。もう
お前今なんつった。
うん、これイクミじゃないけど、あって言われてスーさん、うん、ね、
あってね、あって言ってごめんなさいって謝った後にまたあって言ったっていう、
本当にね、
立ち悪いな、おはげさん。
どうなのお前なん、いや 怒る瀬口。
いやどうだろう、
人によって
そのまあ人にも本当に言い方とか人にもよるんだと思うんですけど、う
ん、スーさんはお前って言う、今まで彼女にお前って言ったことある？
言わないです言わないです言わないです、
ね、
うん、俺も絶対言わないキャラだね、
うんうん、俺も彼女には言わなくて、うん、人には言うね、お前って
言いますね。
例えばなんかね、うん、いや昨日鈴木さんもあまりにも酔っ払ってもう頭に来たからさ、はい、お前もうそろそろいい加減しろよとかさ、なんかそういう、うん、
でもそのお前なら全然イラッとはしないですけど、まだいいよね、うん、全然、はい、
まあね、言葉のね、あやってくるその流れで、
はいはい、
あまりでも逆にね、女性だってね、うん、男性にお前って言われてなんか嬉しい人もいるんじゃないの、
うんうんうん、っていう人もいるって言いますよね。
ね、はい、その、親しみを込められてるっていう、あれだけど、でもまあ、この場合は多分なんか、あまりその、ね、19歳の女性から見ると、その20歳の男性は多分、そんなに、うん、尊敬も何も、あれもないんだろうね、うん。なんかそういうのがあったりとかさ、うん、ついてすいて、あれだったら別に、あ、お前、だってさ、うん、牧村美恵子のね、はい、道連れっていう歌もね、あるじゃない、ちょっと流してみるかい。歌は流れるように流れ、
ね、昔の感じが、ね、うん、
そうイントロが長かったから、はい、 そうですね、そういう風に、まあ、イントロないからあんまり最近の曲、ね、うん、
喋、うんうん、らないですね、そうだ、
そうなのよ、
紅白とかね、
うん、それはちゃんと、うん、みんなね、徳光和夫とかさ、
うんうん、ちゃんと枠内に収めなきゃいけない、
う
ん、
感じだったらね、そう言われたら女性も嬉しかったりするんじゃないかなと、うん、そういう意味でのね、
うん、
多分この時はあれじゃないのか、なんかおお前とかなんかそういう変な乱暴な ね、
そうですね、
言い方でね、うん、なんか物を扱うような感じで言われたから女性のこともね、女性のこの人も怒ってね、
うん、
ふざけんなお前、何がお前だよお前って言ったんじゃないの、お前返し
余計喧嘩して、お前にお前って呼ばれたくねえよお前、
うん、そうお前なんでお前はそうやっていつも言うんだお前とか言って、
うん、
もうなんだよお前だらけ
そこまで言うと笑いになりますね、
そう、うん、もうね、お前だらけね、皆さんもね、はい、お前の使い方には気をつけましょうっていう時事ネタでしたと、
はい、
はい、次、商品性の忘れ物いきたいと思います、はい、今回のお題は、昔聞いていた時にわからなかったけど今になってとか後になって意味が分かった曲ということで、う
ん、ちょっと難しかったかな、
あ、そうですかね、う
ん、
はい、
うん、いや、なんとなくそれは分かるけど、それを言葉にしたり書いたりするのちょっと難しいのかもしれないね、こうやって飲んでる時の、
そうそう、喋るのがね、
うん、あれだったらいいけどね、
はい、
うん、まあね、まあいいか、でも一応ね、メッセージ来て
くれた
もん
ね、はい、いただいてますね、はいはい、いきますね、はい、山賊右 R ゾウさんです、スーさん、セグちゃん、社長、
おいよ
はい、遅くなりましたが先日は大変お世話になりましてありがとうございました新しい土地で驚いたことももう一つあったのに、なぜか先週やたら多忙で気がつけば金曜日になってしまっていた右側です。ちなみにもう一つは冬靴でした、笑い、
うん、で、だからじゃあその冬、せっかくだから冬靴 ね、はい、なんだっけこれ、
こと、
新しい土地で驚いたことをもう一回ちょっとね、
う
ん、
もう一個ください、
くださいって言ったらくれたよね、
LINE でメッセージいただいたのが、うん、冬靴について、
うん、
宮崎は雪で路面が滑りやすくなることはないので年間を通じて同じ靴で過ごせましたが、 北海道は雪で滑りやすい冬になると靴底がゴムとかで滑りにくい靴を履いていて、周りの人にそれが冬靴って教えてもらって、つるつるつるつるのつるつる
また右側さんもなんかねちょっと含んでるよね。
いやいや、うん、違いますよ、全然含んでないと思いますよ。
つるつる、
右側さんもまた素人じゃないもんな本当にな、うん、
はい、つるつる
朝から
3回目
関口も素人じゃないなお前も、
の、靴底で歩いていったよりも滑らないすごいってなったんです。
滑らない
滑らないつるつる
もう内容入ってこないね。いきましょう次、
はい、もしかして今では使わない言葉かもですけど、来た当時は九州の人が結構いたので冬靴の存在を教えてあげました。
使うよね冬靴はね、うん、でも多分
言葉使います、はい、
暖かい地域は冬靴は、うん、ね使わないかい、冬靴って通じないかい、
だって
そうだね、雪船もね
カーだったりブーツも、うん、北海道はあの冬靴仕様になってるけど、うん、向こうで買うとつるつる
それはわざわざですね。
すべすべ
だからそう、
あそっか、だからか、はい、こっち来てねやっぱり、うん、まあ、東北とか、はい、多分雪の降るところはその冬靴だけど、うんうんうん、宮崎はね
冬靴仕様になってない、うん、例えば私、うん、あのブーツ履いたりするときには、うん、わざわざその冬靴用に靴底を張り替えしてもらったり、
うん、なるほど、
はい、
今ならスタッドレスっていうのかね、この今後言わないか、
言わないよ冬靴
めんどくせえもんね、いきなりな、
うん、滑り止め滑り、
うん、はい、うん、そうだよな、うん、
いいですよ、うん、いちいちそこ、
うん、だからいいって
もう顔見なくな
る、ね、かわいそうにさ
はい、続きいきまーす
滑りクリーン反応
つるつる、
はい
いじめださ
て今週のテーマ、昔聞いていた時にわからなかったけど今になってかっこ後になって意味が分かった曲。かなり昔に先輩の結婚式に出席する時に、当時ドラマの主題歌かなんかで流行っていたセリーヌ・ディオンの、To Love You More を歌ってほしいと頼まれ余興で歌いました。タイトルを和訳するともっとあなたを愛するとかそんな感じだし、きっとラブイ歌なんだろうと思い、ラブイ歌なんだろうラブイ
素人じゃねえなやっぱり右側さんは、
うん、と思い、全部英語だったのでとにかく歌い切るように練習して、当日神父様からのリクエストデーとか紹介されて、ラストのサビの転調もためも頑張って周りにも盛り上げてもらって歌い切りました。悪い。後日洋楽好きな先輩に、あの曲は本当にリクエストだったの?と聞かれ、そうなんです。好きな曲だからぜひ歌ってって頼まれたんですよね。と答えたところ、なんとあの曲は…てんてんてん。大まかな和訳で言うとね、復縁を望む女性が戻ってきてほしい男性に向けた歌なんだよね。ま、リクエストだし流行ってるってことで大丈夫だろうけどねと言われましたまさにガーン、その日から右側の中で意味が分かってびっくりな曲ナンバーワンになりました。もうセリーヌったら早めに言っといてよね、結婚式で熱唱しちゃったじゃん、かっこ友達か笑いリクエストするスタンダードナンバーはそのセリーヌ・ディオンのTo Love You More をお願いします。笑い、ご清聴ありがとうございました。
本当にでかかったですね。というわけで、
エクサイトはスーさん、お前でお前。
トゥーラブユーモは聞いていただいて。
始まってるって。よしなさいって
。裏の話ダダ漏れになっちゃう。
一生悪い話してないもん。ね、うん、
はい、
いい曲だね。
いい曲
ね。なんだっけ、鈴木保奈美と岸谷五郎
の恋人よ。
95
年。
95年。
はい。
いや、28年前ね、さっき来たあのほら札幌の担当の小松くんが29歳だから彼が1歳の時の参るね、28歳だぜ何やってた俺28、あ、じゃあ28年前、うん、28年前って俺いくつさ、26、7、8、あ、28だわ、28だわ、28だわ、うん、いや参るな手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も
手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手
も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手
も手も手も
手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も
手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手も手
あ、美味しい、梅割り、
はい、
というわけで、
はい、
じゃあ次のメッセージいきますか、
はい、
はい、ペンネーム尻打ちのニラジャックさんです
、ニラ、
うん、ニラ
ニラテンジャック
ニラニラ、はい、ゴルゴ社長、スルービューティー瀬口さん、ドデカミンスーさん、お疲れ様です。ジャックです。
お疲れ様です。
お疲れ様、
はい、今週も静岡からの投稿です。収録が終わって手間暇のカウンターにジャックが座ってても安心してください。おとなしく飲んでいますので笑い
早口ぼよみ
今頃だから、今収録金曜日なんですけど、うん、今頃多分向かってるところなんでしょ
う。あ、そうかい、はい、うん、はい、なるほど、
はい、うん、昨日でね終わっちゃったからね。
いや、もしかして今日収録押してやってるから、
はい、
来てるかもしれない。ちょうど終わったぐらいか。
続きいきます巻いて巻いてはい、あと1日早く加藤商店に襲来していたら 30% オフで飲食できたのに残念。でもジャックの支払いは 30% 増しなんでしょうけど笑い。久々の札幌加藤商店で適度に弾けようと思っていますので、よろぴく笑い
適度に、
適度ってなんだよ適度適度、
ね、適度、そうだね、今日だね、今日来るんだね、
今日でも 30% 増マシ、うん、そうかな、ね、はい、今週のお題、昔聞いていた時にわからなかったけど今になって、かっこ後になって意味が分かった曲について、最初に思い浮かんだのは沢田研二のストリッパーでした。ストリッパーって言葉、公衆の、しかも普通にテレビで言って良い言葉ではないだろうと今では思えるので、あと思い、あ、
この曲ですね、うん、
ジュリーね、
うん、ジュリーね、うん、
はい、あと思い浮かんだのは島津豊かホテルです、うん、歌詞のホテルであってホテルで別れるって最初聞いた時は不倫の歌でありストーカーの話だと思わず、ストーカーの話なんだ、
ストーカーも入ってるかこれ不倫の話なのかわかるね、
はい、
ホテルであってホテルで別れ、うん、うん、
ただただ歌を聴いていました、うん、しかしこの歌の歌詞で電話帳に不倫相手の名前を男名前にしていた時はジャックにも経験があることは男の名前にしていたことはジャックにも経験があることなのでてんてんてんあーまあジャックの場合は元嫁にバレましたけど笑い、なぜバレたのか見当つきませんが、リクエストですがオフコースの秋の気配をお願いします。
あれがあなたの好きな場所、港が見下ろせる小高い公園、あなたの声が小さくなる、僕は黙って外を見てる、目を閉じて息を止めて、
秋の気配聞いていただいております、
は
い、
やっぱりオフコースって秋とか似合うね。
あ、そうですね、
うん、夏じゃないもんねやっぱりね、うんうん、なんか、うん、秋から冬にかけてがさ、うんうん、いいね、うんうん、で何突
っ込むとこいっぱいありましたけど、
ね、
触れる、
うん、
触れ
ていきましょう。ちょっと触れちゃって、うん、やっちゃって
なんでバレたか見当つきません。
どうバレる？
バレますよ。
なんで？
バレるな。
男の名前だよ。
なんか変なこと、動きが変なんですよ、まず。なんかね、匂いがするんですよ。
匂いがする？嗅覚？
なんかね、うん、そこだけ違って見えるんですよ。
マジ？
はい。
いつもとなんか、なんか、はい、なんか、
違和感、
何かが、はい、
違和感がある。
やっぱり、な、そうなんだろうね。うん、じゃやっぱり、うん、その負い目を感じてるからなんかちょっとね、なんちゅうの性能あるから、うん、やっぱりちょっとギクシャクなんかねあれなんだろうね、隠そう隠そうとしてるから、うん、
いつもと違う行動をどうしても、うん、
なるほど、
右手と右足一緒
だった、一緒だったね、うん、バレバレだなバレバレだろねえ、そういうことか、あ、ね、まあ、でもある意味正直な人間なのかもしれない、そういう人間
ち
はね、
さ
っといく人間はもう詐欺師だよもう、うん、何事も分かったかのようにね、
うん
うん、ねえ女の方の方がやっぱりずぶといのかな、どうなんだろうかね
って言いますよね、
うん
うん、
どうだろう瀬口さんは、
ずぶといんじゃないですか
次いきますか、
次いきます
か、
はい、
はい、ペンネームのせさんです
いきなりのせさんです、はいはい、
ペンネームですからね、
はい、はい、
皆様お疲れ様です、
はい、
いつも本当に楽しく聞かせていただいています、ありがとうございます。
こちらこそ。
今回のテーマを少し解釈した形になりますが、昔聞いた時には全く気にしなかったけど、今になって歌詞の意味に感銘を受けた曲についてメッセージを送らせていただきます。これまで講師を問わずたくさんの方と出会い、多くを学ばせていただきました。その過程で自分は何のために仕事をしているんだろう、人生を通して自分は何を実現したいのかについて、自己の考えを見つめ考える機会が多くありました。
さすが、
すごいですね、
さすが、
ここだけでもう人となりが分かりますよね、うん、どれだけ素晴らしい人かっていう
ね、
はい、
見た目はあれだけどね ごめんちゃい。続けて。
つっとは言えないですよ、私。さっきのフレーズは言えません。
いや、言ってくださいよ。
そうやってか、スーさんの方が諦め悪いよね。
諦め悪いって言うんですよね。
諦め悪い、
はい、ちょうど昨年末、お世話になっている先生とそんな話をしていただいていた頃、ふとしたタイミングに先生から、アンパンマンのマーチの歌詞を紹介いただきました。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえで始まるあの有名なアンパンマンのテーマソングです。当然私自身これまで何度も聞いたことのあるメロディーで知っていたはずの歌詞なんですが、改めて文字で読むと大変意味深く感銘を受けました。日々、指針に流されそうになったり、足元のことや短期的なことばかりに意識が向いてしまい、大切なことを忘れがちになってしまいますが、時折意図して以下のパートは読み返すようにしています。何のために生まれて何をして生きるのか、答えられないなんてそんなのは嫌だ。何が君の幸せ、何をして喜ぶ、わからないまま終わる、そんなのは嫌だ。私は今45歳です。今改めてこの歌詞の意味に深みを感じ大切にしています。なんか放送が暗い雰囲気になってしまったら申し訳ありませんが、前回の放送後ふと浮かんだ内容でしたのでメッセージを送らせていただきました。これからも放送を楽しみにしています。
はい、今日の放送大学、君は何のために生きる。これにて終了。
いきなり講座になったんですよ。
なんかね、やっぱりね、いいね、こういうのね、たまにはね、バカなことばっかり言ってるんじゃなくてね。いや、改めて45って言ったら瀬口さんより
下です、
ね、
下なんですよ、
ね、やっぱり違うね、やっぱりね。
ね、中身は全然下には思えないこの深さなんですけど、
どうなんだろうかね、まあ、このアンパンマンね、
うん、だから子供もみんな口ずさむような歌じゃないですか、う
ん、でまあ多分この意味までは分かんない
けど、分かんないね、そう、そう言われて本当に改めて聞くとっていうことですよ ね、 ね、
まだクソガキだから ね、 子供はね、
かわいらしい、
嘘つけちゃダメ、
かわいらしい、
なんちゃって
純粋な子たちがアンパンマン見て、
うんうん、そうですね、
どう考えたことある、何のために生まれてきたのかなとかって、何をして生きるのかなと、例えば自分はどっから来てどこへ行くのかなとかさ、うん、うん、俺はやっぱりそういうのね、やっぱりこういう風にやってるからね、うん、やっぱりそういう人にも部下にも言って、お前どっから来てどこに行くのよって、このままだと、うん、うん、うん、白木と、
エースですね。
この有名詞が出てきました。
うん、ね、どうなの、スーさんは。スーさんあんまりこの考えなさそうだな。ああ、そう、薄っぺらいもんね。
いやいやいや、逆です、逆。
髪の毛が。
あ、そっか。
いやいやいやいや、
スーさんの髪はいいよ、そんな、うん、いいよ、中身のね、答えはいいから、
そうですね、
うん、どうぞ。でもそういや真面目ですよ、はい、笑ってごまかすんじゃなくてさ、
ああ、僕もね、あ、いやいや、もうそのまま話が流れてると思って、話が流れてると思って、あれ何のため、あんま考えることないですよ ね、うん、ね、なんか今一生懸命生きるってることで、
うん、もういつもカツカツだもんね。
カツカツだもんね、うん、
痩せもしないのにね。もうなんかね、そうだね、うん、まあでもそうだ、嬉しいんだ、いや、この後からね、はい、俺の話の時に話すわ、うん、またこれに関してはね、
はい、
アパマ、はい、うん、
次、うん、
はい、次にメッセージ、
はい、
あ、
はい、
リクエストなかったんで、すみ
ません、うん、
はい、
はいは
い、いきますか。
ペンネームのぞくさんです。スーさん、瀬口さん、社長、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
手間暇19周年おめでとうございます。
うん、
ランチのハンバーグは初めに食べます。
うん、
夜のサンマと生姜のご飯もちろん食べます。
うん、
月曜日からですよ。
うん、
今週のお題は昔聞いていた時にわからなかったけど今になって意味が分かった曲とのこと。先週手間暇にて山賊様と 来週のお題が難しいと話をしながら考えたのですが、パッとかイヒッとか全く浮かばず、潔くその日は諦めました翌日、そうだ歩きながら考えることにと思い、昼食がてら瀬口さんの弟さんの店に向かいました。ありがとうございます。ジジジ、祝日のため休みじゃったごめんなさい、月曜日お休みなんですよね。あ、
そ
うなの、はい、
それはあの祝日とかじゃないんですよ、月曜日が休みでしょ。
月曜日基本休み、でも、うん、はっきり言って個人だから、はあ、ある意味やる月曜日もあるんですね。お盆の月曜日は逆に開けたしみたいな、まあまあ そうだよね、そういう時もあるんで、
あそこだってね、霊園前みたいな感じだから、
はい、ランチだけやるとか、うん、でも基本は休みだと思っていただいた方が
月曜日ね、
はい、
皆さん月曜日は休みですと、
はいはい、こんな時は神頼み、天神山の増加三神の一柱に参拝して帰ることにしました。帰り道歩きながら昨日の出来事を思い出しました。セイコーマートの喫煙所に立ち寄った時、ベンチに腰掛け野球帽をかぶり新聞を丸めて持ったおじいちゃんがいて、阪神が優勝したことや昔の武勇伝やエトセトラを教えてくれました。かっこ土産にもらったのは生活保護の話かな。すごく嬉しそうに話すので、話を切るに切れず、はいとか、とか言いながら聞いていると、ありがとうね、と話を切ってくれました。見透かされたかな、と思いつつ、そのまま帰路に着くのもなんなんで、とりあえず天狗に行くことにしました。リクエストするスタンダードナンバーは、あれ、もうちょっともうちょっとテーマの話終わっちゃいましたよはい、吉田拓郎さんの落葉をお願いします。数年前の自分なら問答無用で話を切っていたかも。20年後の自分を見た気になりました。てんてんてん、盛りましたかね、かっこあー神よ。
はい、吉田拓郎さんに落葉を聴いていただいております。
いい曲だね、うん、ね、うん、だったっけ、イノバティさんもなんかあいいななんて言ってんだっけね、はい、うん、なんかあるね、はい、
推進いきます。
推進ね、
推進、天狗に行くと爆竹さんがいたので阪神優勝おめでとうと言うと、なんとなく恥ずかしそうにしていましたね。過去 H 原さんが来る前でよかったH 原さんね、
一覧のファンですかね。そうですね、
はい、
はい、
ね、なんだろうかね、多分俺もなんとなく、うん、のぞくさんがちょっと前ののぞくさんだったら、うん、話を切ってたなと思うわ、はい、やっぱりこの何年間4年後ね、はい、うん、やっぱりちょっとね、いろいろと、まあ、丸か、あとお客さん、あとやっぱり年もいろいろ仕事でもそうだし、うん、年齢も重なってきて、うん、なんかいろんなことを思うことがあってね、うん、うん、 ね、20年後の自分を見た、うん、気になったと俺が昔その建築業を辞めるきっかけもやはり3時の一服の時に篠野高校を作ってた時に、鉄筋屋さんのおじさんが片奥大工かおじさんが、黄昏ながらエコーをコカ・コーラ片手にエコーを吸ってた時に俺の、うんうん、40年後の姿を、うんうん、いや前も言ったけどそのおじさんが悪いとか別に建築業が悪いとか言ってるわけじゃなく、うん、あれと、うん、このまんま一つずっとこの仕事もしくはこの生き方だけで行くのは嫌で、うん、もっと紆余曲折いろんなことを経験積みたいなと思ってやっぱり辞めて、なんだかんだ言って今飲食店に、ね、今ここにいるという感じなんだよね、うん、なんかでもふと思うよ俺も最近昔その建築業やってた時の仕事をたまにやりたいなとか思うんだよね、うん、やはり、うん、体も動かせるし適度に、うん、今ならもっと器用にできたかななんて、うんうんうん、まあ、体力がねその分ね
なかなかそうじゃないですね、
うん、でもなあもう考え、まあ、ない考えるんだけど、うん、そんなね、うん、もうほぼほぼ自分の与えられた仕事をパッとね、うんうん、やればいいだけの話だから、うん、はい、
はい、というわけで、あ、来週の昭和平成の忘れ物行きたいと、テーマ行きたいと思います、昔着ていた洋服ブランドなどの思い出ということで、うんうん、はい、
瀬口さんは。
私ヒステリックグラマーとか結構好きでしたね。
グラマーだからなそんなグラマーなスーさんは
僕あのですね、自分のじゃなくて、うん、あのちっちゃい頃にあのミキハウスわかりますかね。
うん、わかるよ。
あのミキハウスを毎日着てる、
うん、ミキハウス、ミキハウス、
ミキハウス、
どっち、
ミキハウス、うん、
ミッキーマウスみたいな感じでミキハウス、ミキハウス、
ミキハウス、まあどっちだろう、
まあ人によって違うけどね。
それを毎日着てる女性がいたんですよ、うん、すごいなんか嫌な感じの女性、多分お金持ちだったんです
よ。ミキハウス高かったからね当時ね、
うん、なんかブランドにもちょっと詳しくて、うん、なんかあんた着てるものはなんだとかどうだとかって言われるし、うんうん、私着てるのはミキハウスだみたいな話で言われて、
スーさんレノマでしょ、レノマ、
レノマ
レノマ
ジャージしか着てなかったですよ、あの当時はもう。だからすごい言われたのを覚えてて、うん、あ、それで、
いくつぐらいさ、
小学校ぐらいだ、
小学校で、
小学校ですよ。
え、その人はいくつぐらいさ、
同じ
同級生の、
同級生の、あ、そっかい、小学校3年生ぐらいの子ですよ、
ね、うん、ミックハウスじゃないそれ
まがいもんです
よいろいろあったからね、そのね、それもあるよね、あの
プーマとピューマみたいな、
そうそうそうだから、そういう意味でブランドもんでもそのブランドまがいもいいですね、
あ
の
いいですね、
バッタもんね、立場にとかね、あったよね
、うん、というわけで、はいはい、昔着ていた洋服ブランドなどの思い出ということで、うん、はいはい、皆様からのメッセージリクエストお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします、
はい
はい、ではここからですね、手間暇19周年ということで、お、9月25日月曜日、26日火曜日、27日水曜日の3日間行われるということで、うん、はい、ここでお話ししていただこうと思いますので、店長の、細川部長に来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まず、はい、あの内容から、じゃあ、はい、周年どんなことやるのかっていうのは、はい、
はい、そうですね、まずは25、26、27、月火水と、ランチに関しては、うん、今回、3つの、限定のメニューになります、うんうんうん、大人気な煮込みハンバーグとミックスフライカレー、うん、あと中華三昧セット、うん、この3種類を、提供しております。で去年も一昨年も、やっぱり来てくれてるお客さんは3日間なのであの3日間とも来て全種類食べるっていう方が結構多いので、うん、あとはこの3日間来た方には500円チケットをお渡ししてるんで、これは10月いっぱいまで。
どうしてたか、
モンキーが、あ、あれ、
モンキーみたいな顔して、モンキーみたいな顔して、
モンキー、
はい、3日間来てもいろんな種類を食べれるし、
全種類、はい、
はい、全種類食べれるし、あとは500円チケットも3枚もらえるんで、
そっかそっかそっか。
ミックスフライって何あんの？
はい、ミックスフライはエビとカツですね、カツとメンチカツ、
あ、うん？
トンカツとメンチ、
トンカツメンチ、
エビ、
エビと入ってます。
まあ、ホタテがあれだからホタテでもホタテフライとか
ホタテフライもねでもねまあ、うん、
ホタテをなめるね中華三昧は何さ
中華三昧はエビチリ酢豚麻婆です
ね大変なの大変じゃない盛り付けっていうかなんかそういうの、うん、ランチでそんなことやってんの
もう頑張ってもらいます、うん、高に
本当、うん、なんかおわわわわわってなっちゃうよまた
多分今回は高とマヤママか高とクミマヤが2ペアで
クミママね、
はい、
クミマヤ
クミマママ、はい、がやってくれると思いますはい、
そしてマキはマキ
マキマ
キマキマキマキね
マキちゃんねはい一部の人しか分かりませんがはいはいそして夜は、うん19周年のコースということで豚肉と鶏つくねの北条きのこ鍋といった形でお鍋が、メインのコースになりますでお刺身の盛り合わせがついて、先付けでサンマのぬた、今旬の、銀杏の塩入りサーモンのイクラ和えこれが先付けでつきますねとお鍋と秋の味覚天ぷら、あと自家製ドライトマトと生ハムのピザそして鍋の締めでそばが入ってデザートといった形で、うんはい、全7品になっております
2時間飲み放題月4000円、はい、
そうなんです、
はい、
7品ついてます、うんはい、あとは
それ要予約
要予約ですね、うんはい、
あ当日はダメ
当日
ダメ基本はダメ
基本はダメなんですけど、はい、多分予約状況によりできる時もあるんでまずは一声かけていただければ、うんはい、あとは単品のメニューなんですけどこれも毎年好評なんですけど皆さん楽しみにしている花咲ガニのクリームコロッケこれは土曜日曜明日明後日夜な夜なみんなで寝ないで仕込んで丸めて月曜日からお出ししますんで楽しみにしててくださいなんか
300円って書いてあるけど安いね
はい結構割と大きめのカニがたっぷり入ったクリームコロッケです、うん
カニカマ？
いや
花咲ガニです。
花咲ガニ。
あれ？あれ？つって。あれ？
カニカマじゃありません。はい。
ずいぶん赤いな。これ言ったら怒られる。
はい、そうですね。進んでいいですか？
はい、どうぞ。はい、
あとはもつ煮込み、あと青粒焼き。うんうんうん、青粒焼きも今日全部油取り、
うん。やってましたね。
やってました。はい。あとサンマと生姜の炊き込みご飯。はいこれもやってますんでぜひぜひ皆さん食べに来てください
はい万歳メニュー
はい、もう予約も結構入ってると思うんですけど
ボロボロボロ入ってますね、はい、ただまだ時間帯によっては入れる時間帯も結構あるんで、はい、まずはお電話いただければ
はい、
はい、
ぜひとも皆さんじゃあ予約していただいて、うん、来ていただくということで、
はい、お待ちしておりますよろしくお願いいたします
はいというわけであとはそうですね19周年に向けてというか、はい、意気込みというか
そうですね今回はランチも夜もちょっと新しいスタッフがいるんで、うん、ランチはさ2人、うん、19歳のりきくんとともえママが多分あたふたしながら、うんやってると思うんですがはい今日もちょっといろいろ怒られてましたが
りき、ね
はい、頑張っていますあとはさとみとしゅうか、うんうん今回初の、うんはいはい、夜は2人なんで、うん、多分わちゃわちゃにはなると思うんですがメンツ的には人数的にはいるのでなん、はい、とかみんなで盛り上げながらお客さん2人にちゃんと紹介しながら次につなげていこうと思っております、はい、
誰よりもゆかがテンパってたらびっくりですねなんかちょっと想像が
そこが一番心配
なんですよねなんかありえそうな話で、はいそんなゆかの姿を見に来てください
はいよろしくお願いいたします
なんか鍋の後になんかつくの
鍋は締めのお蕎麦が
蕎麦、
はい、
締めの蕎麦、
はいう
ん昔みたいにね、
う
ん、なんか、おといねっぷのさ、
ね、
黒い
そ
ばだったらね、いいんだけどね、うん。
美味しかったですよね。
あれが、
ね、美味しかったね。
根性閉鎖になっちゃって、
うんうんうん、
そうなん
だ。はい、
う
ん
余計なこと言っちゃった
いやいやいや、でもこのそばも美味しいおそばを使うってことですよね。
そうです。
はい。
はい、
普通のね。
いや、社長
キノコのキノコいっぱい入ったんで、出汁が出
てる。なるほど。
出汁が出てる。
出汁、はい、出汁そばね。
はい。というわけで、はい、19周年ですね。はい25日、26日、27日ですね。3日間やりますので、ぜひとも皆さん来ていただければなと思います。
はい。
はい、では、細川部長、ありがとうございました。はい、
こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい
はい、他にはですね、あの金ちゃん、も肉の日やっております、本店が27日、水曜日、28日木曜日、29日金曜日の3日間、
本店が、
本店が
27、28、29、水木金、
はい、水木金ですね、支店がですね、28日、木曜日、29日金曜日、30日土曜日の3日間、
あ、週末かぶるんだね、
はい、うん、という形でやりますので、う
ん、はいはい、
はい、ぜひとも、来ていただければなと思います、うん、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います。
先ほどのね、
アンパンマン、
アンパンマンというか野瀬さんのね、はい、うん、あれからにもちょっとつながるようなことなんですけども、
はい、
うん、うん、どうせなら生き切ろうぜっていうような話なんですけど、先週ね、先週かもう今日の放送だからちょうど多分今日なるのかな、放送のね土曜日に、ずっとねもう25年6年お世話になったね業者さんでね、岸田さんってるんだけど、まあ俺の2校か3校上だから60、59、60か、うん、心筋梗塞でね現場で亡くなっちゃったのさ。うん、その前の日もね、あの手間暇に来てくれてね、なんかちょこちょこね、あのシンク見てくれて、まあ洗浄機かやってくれたりとかしたりとかねしててね、本当にね、あのタスコの時からね、ご迷惑をいっぱいかけたし、山本が、うん、な、
はい、
うん、
本当に
そのおかげでなんか解雇を見たくなんかなっちゃってね、なんかしてそれで自分でやって今ね、それでも本当にもう、うん、一時もう、うん、無色ぜになっちゃうんじゃないかなと、病気ぐらいまで落ち込んだけど、それから回復して自分でやってね、うん、本当にね、もう各店なんかあったら岸田さん、なんもう本当にね、つまんないことでもう、なんだろうね、うん、あれこうね、らっきょうが転がりましたってさ、岸田さんさ、郵便ポストが赤いですって岸田さんっていう、なんかそんな感じね、
なんでも屋さんみたいに助けていただいて、そう
なのさ、うん、その方がね、突然心筋梗塞で、だから乗り運の時もそうだけど、突然ってなるとね、えっと思うのと、なんそのなんだ、家族葬に行ったんだけど、やっぱりね、心筋梗塞って言ったらもっとなんか苦しんだような顔なのかなと思ったら、いつも通りの顔なのさ。いや岸田さんって何寝てんだよっていう、うん、何やってんだと、うん、まだ工事中途半端じゃねえかと、うん、ねえ、よくね、どうせね人間はいつか死ぬんだからとかさ、うん、そう言って言ってさ、うん、まあだから病気で死ぬのもこうやってやってたってね、5分後には交通事故で死ぬんだからよなんて言ってさ、そういう風にね言うけども、いやだから俺も最近だから思うよ、そう言ってね、例えば病気で証拠のように5年間やって、最後ああいう風にね、なんか、うん、なるのもそう、のりおや、今回岸田さんのように突然死ぬかもしれない、それだから人間わからない、いつかは死ぬ、でもだけどね、それでね、俺はね、だからってね、俺はうそぶいてね、俺はどったらいやな、あれなんだなんて言っちゃダメだなと、どうせ死ぬんだったら、せっかくなったらギリギリまで生き切ってやればいいじゃないかと。ねえ。せっかくもらい受けた命で自分だけで生きてるわけじゃないんだから。例えば、いつか死ぬなん、例えばこ、ね、普通に安全運転で車を運転してたら、事故に遭う確率は 10% だったらば、俺はつって自暴自棄になったりとか、不摂生や、そんなことやってね、例えば車で言うと信号無視、ね、スピード違反で公道その辺走ってたらね、事故に遭う確率、死ぬ確率は 90% に増えるわけよ。だから自分のね、そうやって考えたら、どう、いいんだ俺はなんてね、太く短くとか、そうやって言うけどね、違うよ。人間その、本当にもし、 病気宣告されてね、嫁いくあれだとか、もしくは占い師にあなたは2年以内ですなんて言われたら焦るし、いろんなこと考えるよやっぱり。うん、いつもの日常の光景が日常じゃなくなるんだよ、その時から。街を歩いて笑顔で歩いてる人間を見ただけでも羨ましいなって思うかもしれないし、だからね、いつどうなるか分かんないだからよって言うんなら、いつどうなるか分かんないんだから、今も一日も常にやっぱり少しでもやっぱりその命根性汚いとかそういうことじゃなくて、大事にして自分の体を大事にしていった方がいいんじゃないかと。うん、まあだからつって、まあ昨日も今日も酒飲んでんだけどね俺もな。うん、できるかできないかじゃないんだよな、やっぱり人生って。やるかやらないかなのさ。うん、本当にね、前の日まで普通だったのに次の日にもうそうなってね、あっけないよ。だけどその59年間60年間の岸田さんの人生、のりおの人生、翔子の人生、俺よりも短い人生だったけどね、それを振り返った時にさ、いやーってもったい、もうなんかね、そうじゃなくて、いやって、うん、ちゃんと生き切ったなって思えたいし、して自分がそうなったらそういう風になりたいもんね、やっぱりね、生き切ったと、やったやったと。うん、何のために生きてるのか、やっぱり自分も含めて、やっぱりかっこいい言い方をすると、人を幸せにするために生きてるんじゃねえかなってね、あの最後の最後に、うん、なんか自分の不安を払拭するとしたら、人のためにやってきたな、ちゃんとやってきたなって、それが全部自分に返ってきたなって思えるような人生を送りてえなと。して今回岸田さんもまさしくそうでした。本当に感謝とか簡単な言葉では言い表せなく、あんだけ忙しかったから、もう静かにゆっくりとやりきったんだから眠ってくださいと。本人はまだ自覚してないかもしんないけど、死んだなんてね、わかんない、あの世があるのかどうかもわかんない、俺それは。ああ、ケンジやノリオにまたこき使われるな、使われるな向こうに行ったらなんてね、本当にそういう世界があるなら俺だって向こうに行くのは怖くねえよ。だけどそんなのはわかんない。ある人から言わせれば、死んだらゴミ同然だと、捨てられた終わりだと、そのぐらいのあれなんだと、死んでしまったらもう何も残らないっていう人もいれば、いやと、そうじゃないと、自分のやってきたことが全てやっぱり周りの人たちにきちんと残ってると、生き様がいろんな、さっきも言ったように、本当にそうやって家族や先に行った人間たちに会える世界があるんなら、ワクワクしながら行くし、だけど本当にそんなのが あるとかないとかってよくそう言ってね、死後の世界に行ったなんて言っててどったらこったらって言って帰ってきたとか言うけど、そんなのも本当かどうかわかんねえしな。あるんなら本当に来てよ、そんなとこ。行ったり来たり来てよ、行ったり来たり。そうじゃないから怖いのよ。そうじゃないからよ、悲しいのよ。だけど一緒にいた？時は忘れられないし忘れもしないし、永遠とこれから、まあこうやって話してても5分後にはまた俺普通に仕事に戻るし、ふっともう忘れてしまってるかもしんないけど、だけどふっとした時に瞬間にまたちゃんと思い出せるし、うん、一日一回二回は翔子やノリオのことを考えるし、いつまでもやっぱり人の心に残せるような人生になってほしいなと。変な意味じゃなくね。ね、うん、まあ今日も明日も俺は生き切ります、生き切ってやります。そしてそういう一緒にいる人間たちとを応援します。前を向いてやってやりましょうっていう、そんな話でした。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。まずオープニングの曲も紹介するということで、オープニングの曲、傷だらけの天使、それから、山賊右 R ゾーさんからリクエストいただきました、セリーヌ・ディオンの To Love You More、それからシリウツのミラ・ジャックさんからリクエストありました、オフコースの秋の気配、それから野瀬さんからはメッセージだけいただいておりました。
はじめまして、
はじめまして、ありがとうございます。のぞくさんから、リクエスト、
先生さんごちそうさまでしたマスタッシュでは
い、あ、のぞくさんからリクエストいただきました、吉田拓郎の拓郎さんの、落葉をおかけしました。あとエンディングですね、こちらは、浅草キット、ビートたけしさんの浅草キットをかけております。
中でもなんかちょこちょこ流して
た、ね、あ、まあ、ちょこ流してますね、うん、ね、はい、はい、来週の放送ですけれども9月30日、9月最後ですね
早いな、
早いですね、この間なんか
なめてるね、
最後とか
人生
あっという間ですね。
いいよ、だから過ぎていくから、悲しみも全部過ぎていくんだから、
はい、というわけで、
うん、
はい、9月最後の放送となります。昭和平成の忘れ物テーマは、昔着ていた洋服のブランドなどの思い出ということで、う
ん、バッタモンでもいいよ買えなくてバッタモン着てたとかね、
う
ん、持てたとかね、うん、誰か彼かやっぱり持ってるんだって、
そうですね、
やってるんだって、うん、
というわけで、うん、皆様からのメッセージリクエストお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、今週もありがとうございました、はい、また来週聞いてください。
ありがとうございました。